猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第614回始まります。今週もちょっと先週に引き続き猫好きさんとタイミングが合わず私の一人収録になりました。ご了承ください。いや、なかなかねちょっと週末スケジュールが合わなくて、スカイプ収録じゃないや、ズーム収録がなかなかできないので申し訳ないんですが、来週こそはと思いながら一人喋りでやってます。いやー、なんか今日は急に寒くなっちゃいましたね。昨日までは真夏日がずっと続いてたんですけれど、ちょっと曇りというか雨に西の方からなっているようで、で気温が急速に下がっ、まあとにかく梅雨の前なのに真夏日になったり急に寒くなったりと、相変わらず体がついていきませんが、皆さん体調大丈夫ですかね。私も風邪をひかないように、またぶり返さないように健康に気をつけてやっていきたいと思います。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
北九州在住の私大場がひっそりこっそり配信していますポッドキャスト北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛、不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
ということで、やっぱりガンダムなんですね。今年も。
あ、そうですね。
日々ガンダムなんですね。まだまだ、ガンダム熱冷めやらずと。
冷めやらずですね、本当に。そっかそっか、そうですね、気がついたらそうですね。なんか旦那と話してたんですよね、ちょうど1年経ちましたねっていう話をこの間してまして。
あ、そっかそっか。
そう、いや、なんか冷めるどころか本当なんか病的になってきて、ちょっとなんか脳が震えるじゃないけど、もう週末になったらガンダムベースに行きたくなって震えるみたいな。
いや
もう、ね、こういう現象が起こってきてて本当良くないって思ってます。
遅れてきたガンダムブームというか、
そうガンダム、ね、遅れてきた青春がもう花開いてしょうがないんですよ。遅れてきた青春が今
本当に花開いてるって、はい、まさにそんな感じですよね。そうそう、
本当困ってますね。
いやいや、困らなくたっていい。そうそう、楽しくてしょうがない盛りじゃない。あと1、2年は十分。
お金かかってしょうがない。
いや、お金はかかるけど、あと1、2年は十分にまだ、ね、楽しめそうだよね今。
あ、そうですね、そうですね、早くや冷めることを期待しつつまあ、うん、楽しむしかないですね、うん、これは、うん、こればっかりは。うん、まあ、そんな感じで今回のね、バレンタインはこんな感じになりました。
はいはい、はい、なんかあれですね、
でも、
はい、うん、猫好きさん ね、私と一緒で熱しやすく冷めやすい猫好きさんにしては、
そう
ね、結構冷めやらずみたいな感じですもんね。
そう、1年も楽しんでるから、うん、冷めてないですね。
全然冷めてないってあれですよね。
うん、本当何が良かったのやら、さっぱりですが。
まあでもね、考えてみたらガッダムってそもそも1979年だっけ、初代、もう45年以上続いてるわけなのでまあまあ猫好きさんのね、そのガンダム熱なんかまだまだアマちゃんだよねって言われる。
いや、ガチ勢から、ですよ、
ね、ガチ勢からしたらアマちゃんですよねって言われるぐらいのひよっこだよねって言われる。
そうそう
あのレベルなんでしょうけど、はい、
いや、でもいいですね本当。
あ、でもね、そういうなんか、 打ち込めるものがあるっていうのは、まあ、毎回言ってますけど、羨ましいっちゃ羨ましいかなと思いますけどね。はい。
そうですね。
はい。で、
私の方なんですが。
はい。で、私の方なんですが、
うん。
嫁ちゃんからギリチョコいただきました。
ああ。
はい。
ギリ。
ギリチョコ。
そうですね。ギリ。
ギリ。
本命ギリがもらえました。
本命ギリチョコ。うん、ギリチョコなのか、まあ、本命、確か本命チョコじゃないよ。多分ね。猫好きさんおっしゃる通り。
うん。そうですね。夫婦で本命もヘッドクレもないですからね。夫婦で本命もヘッド
クレもねえよ。って話なんだけど。
そうそうそう。
で、ちなみに、それもらったやつは今ちょっと冷蔵庫で冷やしてそろそろ食べようかなと思ってるんですが、
どう？
なんか、いちごのミルフィーユみたいなやつでしたね。甘おチョコ。甘おのミルフィーユチョコみたいな感じのものをいただきました。
あら、かわいい。
はい。で、今、冷蔵庫に冷やしてるんですが、昨日の夜、目ざとく娘に見つかりまして、1個ちょうだいとは言われて、奪われました、1個。
で、なんだ、もらった本人が食べる前に。
もらった本人もまだ食べる前に、先に奪われましたが。
うんうんうん。
うん、で、娘ちゃんからはなしでした。
奪われるのみ。
奪われるのみで、はい、取られるのみで、
うんうんうん、
はい、何もなかったんですけど、うん、まあそんな感じで、ガンダルフ家はまあそんな感じで、一応ね、まあ、ギリとはいえいただきましたので、うんうん、はい、あと、今、会社、平日勤めてるんですが、うん、普段サポートしてるお嬢さんから一個だけ、なんかみんなに配ってるやつの、うちの一つでうん、うん、いただきましたが、うん、まあそんな感じですかね、会社から。
ありがとうチョコ。
ありがとうチョコ、うん。はい。
いいですね。
皆さんにね、配ってもらってるおこぼれをいただいた、みたいな感じでしたけどね。うんうんうん、ここのところね、なんかやっぱ会社関係ってそういうのが、やっぱり昔は結構昭和の時代はね、うん、なんかみんなで、ね、その職場の女性陣がみんなでお金出し合ってみんなの分買うみたいな文化あったんですけども、うん、ここ何年もそういうのは廃れてないですね、やっぱり会社関係はね。挙礼廃止じゃないですけど。まあ、そういうのをだんだんやめましょうっていう流れになっているんで。
うんうんうん。
まあまあそういう意味ではちょっと、もう久しぶりにもらっ会社でもらったなぁみたいな感じでしたけどね。
まあ、ああ、そう考えると珍しいですね。最近ない風習が多いから。
うん、そうそうそうそう。だんだんそういうね、うん、のはやめましょうっていうのが世の流れなんですけど、ちょっと珍しく、ありがとうチョコをいただいたんで。これまた、ホワイトデーをお返しを。倍返しをしないと大変かなみたいな感じなんですけどね、うん、ちょっとね、
うんうん、なんかその会社でなんかまあ、
はい、
その、まあ、まさしくそのギリチョコ的な時代がちょっとあったじゃないですか、
ありましたよね、
昔、うん、そういう時って男性側は女性に、はい、どういった感じでお返しするんですか？
もうほぼ同じですよ。新人が使いっぱしになってみんなからお金集めて、クッキーとかなんかそういうのを買いに行って、
うん、あ、女性陣に。
その女性陣にみんなに配るみたいな。はい。
あ、そうなんだ。
だ1対1で返すっていう感じではなくて、その職場のそのチームで、新人くんがみんなからお金、ちょっと男性陣からお金ちょっとずつ集めて、で、うん、女性陣の、その、数分だけなんか、ちょっと小袋に入ったようなやつをいっぱい買ってきて、で、それを配ると。ほうほうほう、お返しですっていうふうに返すみたいな感じが多かったですね。
あー、そっかそっか。それってなんか、男性と女性って、やっぱどうしても会社だと、男性の方が人数多いじゃないですか。
そうですね。なので、ちょっと、豪華なものを開始するというか、金額的にね、うん、釣り合うような感じにして、
そんなありますよね、
うん、そうそう、少し豪華なも ね、ちょっとお高めのクッキーを返すとか。
ああ、そっかそっか。
スイーツを返すとか、なんかそんな感じですよね。
そうですね。一人当たりの金額が少し上がりそうですよね。
うん、そうそうそう。
なんか女子は女子で男性に渡すのに、大きなお金を出すけど、はい、あんまりいいものを配れないみたいな、うん、感じ。
あの、人数割りするとね、そうそう。
そうそう、人数割りすると。
ね、一人当たりがね、ちょっと安くなっちゃ う,
う。単価が安くなるというか。
まあ、単価が安くなっちゃうとしょう、うん、まあ、それはしょうがないよ、ね。人数比、昔はそういう、うん、今みたいにね、男女雇用機会均等法じゃないけど、ね、大体男、うん、特に私の業界、IT 業界なんかもう8、2とか、9、1ぐらいですからね。
そうですよね。
男女比が。
うん、うん、うん。そう考えると。
それ考えると ね、なんか逆にお返しはお高いものに、うん、一人当たりがお高いものになるという、う
ん、そうですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
そうか、まあそうですね。だったらやっぱりもうこれは廃止するべきですね。やっぱ
いや、でまあそういうのもあって あるし、うんうん、あの時代の流れで、まあそういうなんかね、義理チョコ一時期すごい加熱した時期もあったりして、大変なことにもなったりした時期もあったので、うんうん、もうやめ、いっそのことやめましょうという流れになったんですよ。
それが正しい。
まあ正しいですよ。あとはもう本当に個人的になんか配るとかね、うんうん、本当にそれこそありがとうチョコじゃないですけど、いつもサポートしていただいてありがとうみたいな感じで、個人的に配るっていうのがちょぼちょぼ残ってるっていうような、まあ、今回みたいな感じですけどね。うんうんうん、はい。
そっか。
うん、まあ、
いやでも
だんだんね、そういう感じになっちゃいますよね。
うんうんうん。うん、
まあ、
そうですか、あの、奥様の、
はい。
うん。はい、あ、奥様の、あの、ご兄弟、
はい。
ん、ああ、
あの、
の、なんか、
はい。
毎年恒例の、あれは。
毎年恒例のは、もうそれもちょっと2、3年ぐらい前にやめましょうと、お互いにやりとり、そう、大変だからって、それもやめましょうっていう方向になりました。
ああ、そっかそっかそっか。
もうここ3、4年ぐらい、それはないですね。
うん。
結局送っても送り返すみたいなことになるじゃないですか。
でもおまけに
身内同士だし、まあそこまで気使わなくてもいいよね、みたいな。もう今更っていうのがあって。
うん。
うん。で、それはやめましょうっていう話になって、もう今ここに4、5年ぐらいはもうもらってないですね。あげてもいないし。
ああ、そっかそっか。
うん。
うん。
いや、もう、それまで大変でしたけどね。忘れないようにっていう。嫁ちゃんからも、ちゃんと送ったのとか言って、フォローが、厳しいフォローが入ってましたけど。お返し送ったのっていう、ホワイトデーにっていうような厳しいフォローが入ってたんですけど、うんうん、まあ、それもなくなって、うんうん、割と気楽、最近は気楽な人生を歩んでおりますよ。うんうん
いや、そうですよね。もらったらもらって嬉しいけど、うん、やっぱりそういうお返しとかね、うん、なんやかんやすると。
そう。気を使わないといけない。めんど
くさい行事が増えるから。うん、そうそうそう、
まあ。だんだんそういうのはね、やめましょうということになりました。
うん、うん、うん。
うん。まあ、そんなこんな
で。いいと思います、それで。うん。
うん、割と、最小限というか、一応、いただきはしましたが、そのたくさんをもらわなかったという、
うんうんうん、
バレンタインデーでした今年は。
あお、
いや、まあ
いいと思う。
そんな感じですかね。
どうしてもチョコ食べたいなら、うん、そう自分で買ったらいい。
自分で買えようと、うん、好きなチョコを自分で買えようという話ですよね。
そう、それが一番。うん、
確かに。
それが一番。
いやでも
やっぱりでも男性的には欲しいものなんですか。は
い、いや、
そうでもないでしょ。
それはね、もうこの年になったらあまりそここだわりはないですよね。
うんうんうん、うん、
それに、まあ猫好き家と違って、そう別にガンダムにこだわってるわけでもないし、ね、お互いあれじゃないですか、うんうん、猫好きさんのところは、ね、旦那様もガンダム好きだからもらえば嬉しいんでしょうけど。
うんうん、
まあ、うちは、じゃあチョコ、たと、まあ、今回もらったのも美味しそうなんだけど、もちろん。
うん、うん。
まあ、特にこだわりはないので、何もらっても嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、っていう感じですよね。うんうん、はい。
うん。
うん、
まあそうですよね、
うん、なんかまあそもそもがだってあれじゃないですか、海外だとバレンタインデーって別に女性からっていうわけではなくて男性から送るケースも逆に多いぐらいの話ですもんね本来は。
うんうんうんって聞きますよね。
うん、なのでまあ日本独特の風習ということになるんでしょうけど、
うん、確かにな
んかチョコレートメーカーのうまい戦略に乗っけられてるで、マーケティングに乗っけられてる
間違いない、
否めないですけどね、
否めないですね、うん、ほんと、
別にチョコじゃなくてもいいじゃんとかね、まあ、思うんですけど、
確かに、
うん、
いやけどガンダムのチョコを食べれるのはありがたいから、チョコ様様です、ね、バレンタイン様様、
確かに、
ね、今はそう思う、ね、でもガンうん、でもガンダムが別に好きじゃなかったら本当マジいらないなって思います
確かに、あの別にね、そのね、昔そのガンダムが別に興味なかった頃に、
うん、
のことを時代だとしたらマジいらないなと思うんですよね、うん、猫好きさんも
きっとね、マジいらないなって思うなんか本当めんどくさいなって思うし、
不思議だよね、うん、なんかハマっちゃうともうそれなしではね、うん、なんかって感じになっちゃう、
ね、そうそうそうそう、
なんでそんなハマっちゃったんだろうと思う、はい、思いつつでも楽しいよね
はい
はい、っていうとこですかね、はい、
そんな感じですかね、
はい、ということで今週の本編はバレンタインデーの話でした、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ、
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーなんですが、久しぶりですね、いっぱいコーナーいただいたのが。5月22日ピンチャさんから、今日の一杯、秋田の料理のお店でいただいたお酒、牛三つまでが辛口で美味しかったですと。壁に渋谷哲平さんのサインが壁に直書きしてました。写真撮るの忘れてた、しまった、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。秋田料理の店いいっすね。うん、牛三つまでがっていう、牛三つまでというのが日本酒だったんですかね、はい、辛口で美味しかったというふうにいただいたんですが、あまりちょっとね、秋田の地酒で牛三つまで、牛三つまで、あ、ありますね。牛三つまでというのは、はい、これ辛口だったと。なんか美味しそうですね。ありがとうございます。いやー、秋田料理久しぶりになんかね、食べてみたいなと思いますね。はい。なんかね、いぶりがっことかね、きりたんぽ鍋とか。いやー、秋田、もう何十年も前に、仲裁していた時に通いましたけどね、いいっすよね、地酒も美味しいし。はい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週はですね、ちょっと前にかけてだと思うんですが、有効アソシエツさんの曲をまたおかけしたいと思います。それではお聴きください。有効アソシエツさんで7月の夜の雨音。
ずっと立ち止まる。
いただきましたのはユーコアソシエツさんで7月の夜の雨音でした。はい、実はですね、先日5月の21日かな、水曜日に淡路町のライブハウスでユーコアソシエツさんのライブがありまして、まあ、ライブユーコアソシエツさんのライブというよりは障子丸というライブハウスなんですが、そこのライブハウスのオーディションということで、何組かのバンドがオーディション形式で順番に歌われてたと。その中の一つで、ユーコアソシエツさんがご出演されてたんですが、以前からよくコラボでご紹介してますが、ベースの小野昌司さんと、あとリナンさんですね。年末によくコラボされているリナンさん、3人で出演されてましたね。いや、とっても楽しめました。で、一応野音のステージに立つためのそのオーディションということで、の予選だったんですが、まあ残念ながらちょっと、本戦には残れなかったんですけれども、ただ、まあ、いろんなグループの曲が聴けてとても楽しいライブだったなと思いますが、いや、そこの中で、3曲歌われた中の2曲目か何かで、この7月の夜の雨音を歌われて、まあ、とっても良かったですね。はい。ライブのためのアレンジもされていて、エンディングのところ、最後のフレーズがダ・タンジンの踊りという、私もちょっと思い出深い、とある理由で思い出深い曲なんですけど、まあそこのフレーズが使われてたりと、とっても、個人的には気に入りました。はい。で、障子丸さんのそのライブですね、野音に立たせろオーディション、その10ということで、オーディション10回あったうちの最終回、オーディション予選の最終回に参加されてまして、まあその時の YouTube のライブ配信もあったんですけれども、そのライブ配信が一応アーカイブとして、障子丸さんの YouTube チャンネルに残ってますので、リンクをショーノート、それから ブログの方に貼り付けておきますので、ご興味のある方はぜひご覧になってください。ユカソシエスさんはだいたい1時間50分ぐらいのあたりからの出場になります。全部で4時間ぐらい長編のライブだったんですけどね。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグ、シャープ猫のしっぽとアットマーキャッツテロポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。5月20日、ケンジさんから、113回拝聴。気温の変化激しく体調注意。お酒も美味しく全く問題なしです。と。前回投稿のアレルギーの注射の補足と。いうことで、注射薬の補足。私の場合は10から15年ぐらいは効いていますが、人により違うと思うので、QOL は上げ上げです。ということで、すごいですね。1回の注射で10から15年間効き続けるというのは結構、ね、まあその、ケンチさんの体質にバッチリ合ったという、アレルギー注射の、薬のお話だったんですけど、羨ましいですね。はい。これだけまあ体質に合う薬ってなかなか巡り合えないですよね。はい。はい、ありがとうございます。そして5月22日、アポロさんから、令和7年5月21日は一応のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト ② ということで、いくつかのハッシュタグの中に猫の尻尾の613回を入れていただいてます。いつもありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでもちょっとお話しましたが、今週は私の一人喋りになりました。ご了承ください。はい、そしてあの曲のご紹介のコーナーで少しお話をしたんですが、5月21日に、ユーコアソシエイツさんのライブに参加してきました。先ほどちょっとね、その曲紹介のコーナーでもお話をしたんですが、ユーコアソシエイツさん単独ライブというわけではなくて、この障子丸という淡路町にあるライブハウスの中の、まあ、イベントというかですね、野音に立たせるオーディションの予選の最終回、10回目ということで、これ全10回、のオーディションのうちの最終回に参加されたんですけれども、いやー面白かったですね。はい。仕事帰りにスーツ着たままで、スーツにネクタイで、定時上がりでダッシュでライブハウスに向かったんですけれども、いやもうなんかね、スーツのコスプレしてるのは私とあともう一人ぐらいしかいなくて、他の方はやっぱ普段着というかですね、ラフな格好で、だったのでめちゃくちゃ浮きまくってましたけど、まあ気にせずサラリーマンコスプレで楽しんできました。なんかね、いろんなバンドの曲が聴けて、まあこのオーディション形式で面白かったなぁと個人的には思いましたけど、でもやっぱりなんかね、すごいですね。ゆうこアソシエイツさんの曲は割と落ち着いた感じの、いつもご紹介している割と落ち着いた感じの曲だったんですけど、まあ宇野昌司さんのベースと、リナーさんのキーボードというか、3人のセッションだったので、割と落ち着いてゆったり聴けたんですが、他のバンドの方はもうなんか、ロックというかですね、まあちょっとジャンルはよくわかんないですが、まあロックとか、それは割と若い方の曲がね、多くて、まあそれはそれでめちゃくちゃ楽しめたんですけれども、いやもうなんかね、中には、縦乗りで、ノリノリで、若い女性の方が縦乗りで応援してたりとか、まあ狭いライブハウスだったんで、まあとっても面白かったですね、個人的には。はい。いやもうなんかね、久しぶりにライブハウスでビール飲んだり、赤ワイン飲んだり、ヘロヘロになりながら結構楽しんでいたんですけど、まあそういう、たまにはそういうのもいいかなと思いました。またぜひね、ゆうこさんのライブあったら参加したいなと思いましたよ。はい、 ということで、じゃあいつもでいきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。